ハレルヤ。まずは5月4日、皆さんのお祈りに支えられながら僕就任式を迎えることができ、心から感謝申し上げます。このような本当にそんなふさわしいものでないようなものを主が召し出してくださって、ここまで導かれていることを感謝するとともに、さらに主の御言葉をまっすぐに語る者として皆さんと共に歩んでまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今からのメッセージの時、主なる神様がこの者を通して語る一言一言、どうか大胆にまた御言葉を今も申し上げましたようにまっすぐに語ることができるよう、神様励まし力を与えてください。愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アメン。黙示録という言葉をまあ聞きますと、聖書のことを知らなくてもなんとなくですね、こう神秘的なまあイメージを持っておられる方々がまあ世の中には多くいらっしゃると思うんですね。そしていざ読んでみようとするとですね、難しいなという声を伺います。ヨハネの黙示録が書かれた当時、ローマ帝国による迫害の中で教会に対しての直接的な批判、妨害を避けるため黙示的、すなわちあえてはっきりとは書かないっていうところで、やっぱり理解するのが難しいんだろうなと思います。象徴的な言葉や幻、夢、数字などが使われており、さまざまな解釈が試みられています。今回教会の通読箇所として毎日一章ずつ読んでみて、皆さんはいかがでしょうか。確かに難解な箇所もありますが、ヨハネの黙示録は最終的にサタンが完全に打ち破られ敗北し、神の国が来ることを宣言しています。それは私たちに希望を与え、この世の苦難に耐えているお一人お一人への慰め、励ましとなります。天に挙げられたイエス様がこの世に再びやってこられるとき、イエス様を愛する者たちは心から喜び、あふれるこのあふれ出す賛美の歌とともにですね、救い主イエス様を迎えます。それではヨハネの黙示録12章に入っていきたいと思うんですが、この12章で展開されていく内容は神様とサタンとの戦いの様子です。まずは今日の聖書箇所の直前、12章1節から見ていきたいと思います。まず1節前半ですが、また大きな印が天に現れた。一人の女が太陽をまとい、月を足の下にし、頭に12の星の冠をかぶっていた。このように書かれているんですが、ここでヨハネに一つの幻が与えられます。太陽をまとう一人の女が出てきているんですが、何を例えているんでしょうか。ある人たちはキリストを産んだマリアじゃないかと考えておられます。私は今回この箇所を準備している中でですね、導かれたのは、この女は神の民である教会じゃないかなと。旧約時代、神様の選びの民であるイスラエルの人々は救い主を待ち望み、ずっとずっと祈り求め続けてきました。そして神様はその祈りを聞いて聞き解けてくださり、ついにですね、今からおよそ2000年前にこの地上に御子イエス様を送ってくださいました。それから恵みの時、新約の時代になり、さらに 祈りが積まれ、クリスチャンたちは全世界一人でも多くの人のですね、隣人たちがイエス様をこの自分の救い主と信じ受け入れて歩んでいかれるようにと、世の光、地の塩として証しをしています。この神の民である教会を指しているんじゃないかなと。だから一人の女が太陽をまとう、この太陽をまとうというところですが、太陽の光のようにですね、神様の栄光を輝かして、そして月を足の下にする。これは神の民である教会が暗闇の力、サタンに打ち勝つことを示していると思うんですね。続く2節、女は身ごもっていて子を産む痛みと苦しみのために叫び声を上げていたとあります。ここも解釈がいろいろ分かれるところがあるんですが、皆さん、新約聖書の最初、マタイの福音書一章といえばイエス様の系図ですよね。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。アブラハムがイサクを産み、イサクがヤコブを産み、ヤコブがユダとその兄弟たちを産み、こんな具合にですね、ずっとこう17節まで続いていきます。イエス様はイスラエルのこの民の中から生まれました。この世界に救い主を生み出したイスラエルはまさしく選ばれた神の民です。さらにですね、もっと広く見ていき、イエス様がこの地上に来られ、今は恵みの時、神の民である教会がですね、この世界の救い主を心から愛し喜んでお従いしていきたいとこう祈り求めています。教会がキリストの体、神の家族として生きていこうと、イエス様を自分の救い主と心から信仰告白をし、神のご愛にまっすぐ応答していこうと、熱い思いこうすればするほどですね、この世での戦い、生みの苦しみがあるんじゃないでしょうか。生きる誠の神様を知る前、私は自分の人生は自分が主人公であると本気で思っていました。自分の幸せや満たされたいという思いをですね、成し遂げるのはそれは当たり前のことだと、そのために家族や友人、関わりのある人たちがですね、自分の思い描くような人間関係になって、自分の理想に向かってこう世界に羽ばたいていきたいと、それが最高じゃないかと考えていました。生来の自分というのは本当このようなものです。自分に目を向ければもう自己中心的なものなんです。でもですね、神様は若い時に献身の訓練を受け、勝手に自分の思いでやめてしまい、それでも待ち続けてくださって、諦めずに顧みてくださって、回復と癒しを与えてくださいました。ここに至るまで神様がですね、どれだけ忍耐して導かれてきたかと思わされるんですよね。神様はこんな私を神の子供としてくださっただけでなく、日々絆をですね、深めてくださっています。それはですね、きれいごととかじゃないんですよね。本当に本当に大変なこと、痛みや苦しみを伴うものだと思うんです。3節で炎のように赤い大きな竜が出てきます。これはサタンです。サタンは アダムとエバを誘惑して罪に陥れた張本人です。ここに出てくる赤い、この赤いという言葉は激しい怒り、残虐さ、そして殺戮を示すと言われ、罪そのものです。七つの頭と十本の角を持ち、その頭に七つの王冠をかぶっていた。サタンが狡猾な知恵を持って、この世に対する絶大な支配権を握っていることが表現されていると言われています。サタンはですね、しつこくネチネチと教会を攻撃してきます。イエス様の救いを台無しにしようと巧妙にさまざまな手を使ってくるんですよね。4節を見ると、竜すなわちサタンは天の星の3分の1を投げ落とすほどの力を持っていると、子を産もうとしている女の前に立ち待ち構えているんですね。サタンは最初から神の御子イエス様をですね、滅ぼすのが目的です。その子を食べてしまおうと書かれています。サタンはヘロデを通してこの地上に生まれたばかりのイエス様を自分の王座を脅かすものであるとみなして殺そうと企みます。今日の聖書箇所に近づいてきているんですが、6節を見ますと、女は荒野に逃れたとあります。竜すなわちサタンは男の子を食い尽くそうと待ち構えていたんですが、5節でそれが果たせないと分かるんですね。そこでその怒りを女に向きます。これは終末の時代、神の民である教会がサタンに迫害されていることを表現しているのかなと思うんですね。神様はサタンに対して、神様に心から従う者たちの魂を奪うことは絶対に許されません。荒野というのは確かに命の危険が隣り合わせ、神様の助けなしでは生きていくのは限りなく難しい場所だと言えます。でも6節後半見ますと、神によって備えられた場所、神によって備えられた場所と書かれています。荒野はサタンからの霊的な避難と保護をするための隠れ場となっているんですね。普段多くのものに囲まれ、かえってですね、私たちは見るべきものを見失っています。そんな中、荒野というのは余計なものが何もなく、ただ神様だけを見上げていくのに、神様の御前に静まることができます。この荒野の経験は神様との親しい交わりを深めていく中で神様の恵みを体験していきます。神様によって備えられ守られている場所です。どんなに激しい迫害や試練であっても、神様はご自身の民をですね、守り養われます。そしていよいよ今日の聖書箇所、7節から入っていきますが、7節から9節まで。さて、天に戦いが起こって、ミカエルとその御使いたちは竜と戦った。竜とその使いたちも戦ったが勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。こうしてその大きな竜、すなわち古い蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全世界を惑わすものが地に投げ落とされた。また彼の使いたちも彼と共に投げ落とされた。7節から8節では、竜すなわちサタンは女が産んだ男の子を地上で食い尽くそうとしましたが、失敗に終わったので、今度はですね、この天に引き上げられた子を攻撃しようと 天に行き、そこでミカエルおよび御使いたちと戦います。竜サタンの方にもその手下の堕落した天使たちがいて、戦いが始まるわけです。この戦いは主なる神様の戦いなので、神様の御力が表されます。御使いたちが戦いに立ち上がり、竜すなわちサタンはですね、追い出され、天からの勝利の叫びが鳴り響き渡ります。サタンは徹底的に打ち破られ、天から完全に追放されるんですね。9節を見ますと、その大きな竜すなわち蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全世界を惑わすものと書かれています。サタンは現在も私たちを罪に誘惑しようと躍起になっています。サタンは誹謗中傷するもので、四六時中私たちを、お前は罪人だ、お前は神様のことなんて何にも分かっていない、何が神様の子供だと、人々を惑わす嘘つきです。私たちのうちにですね、傷ついた部分、霊的に終わっている部分、そして一人で寂しい気持ちによってですね、こう否定的な思いがですね、こう覆いかぶさってくるとき、支配するとき、サタンは私たちを神様から引き離そうとするんですね。それは実に巧妙です。でも私たちは目を覚ましてまいりましょう。サタンは地上に落とされ、最後の審判の時までこの地上で人々を惑わしますが、敵なるサタンは十字架によってイエス様の決定的に敗れたんですね。今最後のあがき、倒れる前の執念のその反抗があるだけなんです。そして10節から12節ですが、私は大きな声が天でこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と王国と神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、昼も夜も私たちの神の御前で訴える者が投げ落とされたからである。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに竜に打ち勝った。彼らは死に至るまでも自分の命を惜しまなかった。それいえ天とそこに住む者たちを喜べ。しかし地と海は災いだ。悪魔が自分の時が短いことを知って激しく憤り、お前たちのところへ下ったからだ。十節を見ますと、隅々にとどろき渡る大声で賛美するのが聞こえてくるんです。今や私たちの神の救いと力と王国と神のキリストの権威が現れたと。これは単なる勝利の叫びではありません。神様の救いの計画の完全な実現を告げる宣言であります。天上の戦いでは神様の側が主導権を取って行われ、神様の救いと力と支配が表され、キリストの権威が表されています。この天上での戦いは地上での戦いと全く無関係ではないんですね。もう一度言います。天上での戦いはこの地上での戦いと無関係じゃないんです。神の御子イエス様が人となってこの世に来られたご降誕、そして私たち全ての人間の全てを、全てのこの罪をですね、その身に負われ、ご自身の命をもって解決してくださった十字架での死、そして三日目によみがえられ、私たちにですね、新しい命、永遠の命をくださった復活、神様の御業一つ一つが 成就していくとき、私たち人間が知っていることよりもはるかに多くのことがですね、起こっているんです。サタンは必死に神様の御業を妨害しようとします。しかしですね、神様の御力によって制限されており、神様が許可したことしかできないんです。イエス様がこの世に誕生されるとき、サタンはイエス様を殺そうとしましたが成功しませんでした。神様はご自身の目的やご計画を必ずです、成し遂げられます。地上におけるイエス様の十字架の死と復活の御業も、この地上での出来事ですが、それは同時にですね、天においてイエス様とサタンとの霊的な戦いでもあります。サタンはイエス様が十字架上で死なれたとき、大喜びしたと思うんです。死と罪の力を支配するつもりだったからです。でも実際はイエス様の十字架での死が神様の救いの計画の一部であり、イエス様の復活によってサタンの力が完全に破られました。サタンは神様の計画を完全には理解していなかったんですね。十字架の死は当初神様の敗北と思われたんです。でもそれは全く逆で、敗北どころか神様の御力が表され、イエス様の復活はですね、死と罪に対する完全な勝利であります。神様にすべての栄光があることを本当に心から感謝します。続く11節ですが、救い主イエス様のために命を投げ出したクリスチャンたちは迫害に負けず固く立ち続けます。勇敢に走り抜き、命がけの証をしていったんですね。それはもちろん自分で勝利したのではなく、イエス様の流された血潮によって打ち勝っていくんですね。12節、今や天において神様による永遠の喜びがこう湧き上がってくるんです。私たちの国籍は天にありますよね。たとえこの地上で想像を絶するような苦しみや痛みの中にあっても、それは永遠に続かないんです。この地上において私たちは神様から一人一人召し出されたものです。この地上での戦いは天においてすでに神様が勝利を取られています。希望を持って最後まで信仰の道のりを歩んでいくことができます。最後に13節から17節までですが、竜は自分が地へ投げ落とされたのを知ると、男の子を産んだ女を追いかけた。しかし女には大きなワシの翼が2つ与えられた。荒野にある自分の場所に飛んで行って、そこで一時と二時と半時の間、蛇の前から逃れて養われるためであった。すると蛇はその口から女の後ろへ水を川のように吐き出し、彼女を大水で押し流そうとした。しかし血は女を助け、その口を開けて、竜はその口から吐き出した川を飲み干した。すると竜は女に対して激しく怒り、女の子孫の残りの者、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を固く保っている者たちと戦おうとして出ていった。サタンとその使いたちは天から追放されたにもかかわらず、執念深さがこう伝わってくるんですね。天上での戦いに敗れた竜、すなわちサタンは怒りに燃え、地上で神の民である教会を襲うんですね。サタンは最後の裁きに至るまでにもう時間が残されているのが少ないことを知っているので、教会をこれでもかこれでもかと 激しく攻撃してくるんです。しかしそのような激しい竜サタンの攻撃の中でも教会はしっかり守られていきます。14節を見ますと、わしの翼とあります。翼の力強さからこの神様の支え、この御手を私は感じ取ることができます。日々どんな時も私たちを支えておられます。サタンはあらゆるものを総動員して教会を滅ぼそうとします。悪の力を大水に例えているんですが、この荒れ狂う激しい流れの中、私たちをですね、溺れさせようと私たちに恐怖やものすごい不安を与えてきます。するとですね、どうしてこんなと思われる大きな苦しみの中、私たちはこの悲痛な叫びを上げてしまうんじゃないかなと思うんです。そんな時、神様本当におられるのか、もしかしたらおられないんじゃないかと、信仰に疑いの思いが入れられてしまうんですね。でも神様はこの地上で試練や痛みを経験している真っ只中のこの神の民の教会に向かって、このまま終わることは決してないと、大丈夫だよと、勇気を持ちなさいと励ましを与えてくださっています。天においてこの戦いはすでに完全な勝利がされているからです。勝利はすでに神のものであります。主なる神様にですね、忠実に心から私たちをお従いしているものです。神の民である教会は主に守られているんです。神様は教会を迫害や試練、苦しみや痛み、悲しみから守り、ご自身の手を持って養われておられます。ところが敵なるサタンも神の教会である、神の民である教会をですね、滅ぼそうと全力で戦いに挑んでくるので、私たちがですね、神様から離れて一人で歩もうとするなら、敵なるサタンの集中砲火を浴びちゃうんですよね。サタンはより多くの人間を自分の側に引き寄せようと、神の側に行くのを防ぎ、神様から引き離そうと、こう死に物狂いなんです。罪の根の深い私たち人間はですね、誰かと比べてここが他人より自分は勝ってるんだとか、この優越感にすぐ浸ってしまうようなもんです。他人よりも自分をこう上にしないとですね、劣等感に苛まれ、妬みとか歪みが、この妬みとか歪みで心が燃やされてしまうようになるんですね。この世での名誉や富、自分を中心とした生き方が全てであるように思わせる生き方、この地上の見た目の美しさやあふれるこの物質的な豊かさ、目にし味わったりするときに、私たちの心にですね、サタンをこう迎え入れるきっかけを作ってしまう、そんな危険性があるんですね。そしてこの私の人生を良くする、良くしようと、人や物、お金が与えられることをですね、それを第一に考えようとすると、心の向きがいつの間にか逆方向になってしまいます。お酒を飲んでも、タバコを吸っても、ゲームをしても、あるいは仕事をして達成感を得たとしても、あるいは次から次へと買い物をしたとしても、人の心の渇きは満たされないということを私たちは本当によく分かっていると思うんです。物質的な豊かさの陰にはですね、 道徳的な堕落がどうしても避けては通れません。それは教会を崩壊させていく力となって働いていきます。そうするとサタンの誘惑っていうのはもっともっと強くなってきて、教会を揺るがし、偽りの幸福をこう目の前に ちらつかせて、サタンはですね、私たちを欺くんですよね。でも恐れることはありません。神様は私たちの隠れ家、隠れ場をちゃんと備えてくださっています。神様の御言葉にしっかり立っていきましょう。主の忠実な神様の子供であるお一人お一人はですね、偉大な光と暗闇の戦いにおける神の勇士です。どうか神の民である教会が福音の真理を見失わず、サタンの嘘を見破り、サタンの巧妙な策略に引っかからないように私たちは目を覚まして参りましょう。永遠に価値のある誠のものに目を向けて歩んでいくことができるように祈り求めていきたいと思うんです。地上における主なる神様の守りは完全であります。一言お祈りいたします。天と地とその中にあるすべてのものを作りになられた天のお父様、今日はヨハネの黙示録十二章を通して、あなたが私たちにあふれるほどの見合いを持って、ご愛を持って、恐れおろくな、大丈夫だ、諦めなくていいんだと、絶望することなくて、絶望しなくていいんだと語ってくださったこと、心から感謝いたします。私たちはあなたの愛の中にとどまり、あなたの約束が必ず成し遂げられると固く信じ続けてまいりますので、どうか私たちの心から神様のことを疑ってしまう否定的な思い一切を取り除いてください。イエス様のお名前を通してこのお祈りを捧げいたします。アメン。